全国の皆さんお元気でしょうか。あざけらみたかです。深夜の部室へようこそ。ビバ青春ってことで、どうも、
こんばんは。
みなさんどうもありがとう。
はい、
なんだっけ、忘れた。名前を今言ったっけ。ネットラジのパーソナリティ、あざけらみたかですと。で、今日もゲストはパートナーのミカさんが来てくださってます。
はい、ゲストなんですね。私
ゲストじゃないの。
ゲストだったんだ。
なん
かお手伝いかと思ってました。
そんな変わんない、わかんないんだよ。というわけでお送りしております。お、ラジオっぽいなんか。というわけでお送りしております。ネットラジオ、提供は、ご覧の各社で聞いてる人困るよね。どこで笑っていいか
分かんない。見れないし。
あのさ、もうちょっとさ、ご覧の各社でっていう時に突っ込みやすいような雰囲気とかさ、あの画面からのさ、なサジェスターかなんか入れあるんだよね。ここで笑ったらいいっていう、同じネタでもさ、全然ないでただ言ってるから、ただ流れていくだけで、はぁ、みたいなさ。もうちょっとなんかさ、あの、聞き手に優しい冗談を言わないと難しいですね。やっぱ社会性の問題だよね。
優しくないとね。
そうですね。あの、地球に別に優しくしたりとか、あの、そういう心ゆとりがないんであれだけど、直接関わってる人に優しくしようと思ってる、僕は。
うん。
うん、まあ、そんだけだよな。うん。ご縁があってね、いるわけだからね。
マイクから
風邪
しようか。空気音でしょうか。
空気音怖い。これだよな。合ってる。違う。
で、今日の特集テーマは何ですか。
特集テーマっていうかね、あ、もう何も考えてなくて、イテリ君にもせっかれたんですけど、まあ、本当だから真面目な話はさ、去年から今年にものすごいいろんな変化があったっていうことを、ちょっと公共の電波、これ電波じゃないですよね、あのラジオブリックで、あの公共の電波を使ってちょっとガーッと喋っちゃうと、なんかいいのかなっていう気持ちが一つあるのかな。やっぱり散々喋りやすい気もしてんだけどね。
まあ、年末まとめということで、
なんかディレクターから、
現在10人、
すごい、10人も聞いてくれてる。もう全世界の中で10人も聞いてくださってますね。あ、で、まあ、あの、10人のリスナーの方、あの、もう一個はね、あの、それと同時にそれで一方的にはしゃべりしてもなんかね、つまんないかなっていうのもあって、なんか質問とか、こんな話が聞きたいけど、こんなことやってほしいとかさ、歌うたれとかさ、なんか、焼きそばパン買ってこいとかさ、無理ですけどね。なんかそういう質問要望があったら、どんどん答えていこうかなっていうのもあって、今10人の方でね、あの、掲示板の方とか、ツイッターの方とかね、そういう方向でなんか、あの、ぜひぜひなんか、気が向いたら感想とか、あるいはリクエストとか、くださいな、こんな話喋れ、みたいなのでもいいしね。質問2、3もらってるんだけど、やたら専門的になったり、怖い。好きな食べ物は何ですかみたいなのかと思ったらさ、
そんなの別に。
チャームポイントはみたいななくてさ、なんだっけ、ね、あの、ワークやるときのコンテナーとして、アウェアネスとコンテイニングとコンテナーがあると思うんですが、みたいなさ、セミナーの、あの、最後の質問みたいなのとかさ、みたいな、そんなんで、そういう話も思っきりもちろん喋りたいけど、そんな硬い話ばっかり聞かされたのにみんなもなんかさ、俺のとか言うかもしれないで、柔らかいの、軽いの、重いの、ね、軽いの、取り混ぜて、まあ、面白おかしく、しかもシリアスにやっていきたいかな、みたいなことを思ってますね。そんなことだ。ですので、ね、現在聞いてくださってる全世界の中の10名の方、あの、どんどん感想とか放り込んで、このインターネット、なん、ツーって言うんだけど、なんだっけ、忘れちゃった。その双方向型になってくんだっていうね、一方的な配信じゃなくて。あの、ビバ青春もね、その、総合更新、あ、増えてる。総合更新、今10人になって。あの、その12人の方も、 あの、友達とかにこう、どんどんメールを打ったりね、スカイプで誘ったりして、聞けみたいなさ、こうやって、うん、とりあえず数を増やしましょう。
増やしてなんか意味あんのかな、
この間、小枝さんの妖怪ラジオが、100人近く行ったっつったっけ、
すごい。
やばいなと思ってさ。
うん。
わかんない。とりあえず、なんか、なんだ、視聴率月間みたいなさ、ないんだけどさ、そんなのさ。とりあえず、でも、質はいいから数で勝負だ、みたいな感じでね。まぁ、ちょっとそんなんで、ね、去年から今年にかけて僕が体験したこと、今僕がどんな位置にいるかみたいな、すげえ超わがままに個人的なことを喋って、で、その中に質問を取り混ぜながら、ね、あと、なんか、ミカさんも聞きたいことあったら聞いてくださいな。
はい。
はい。というわけでコマーシャル。
なるほど。コマーシャルあるの？
それでどうしようかな。
本当にコマーシャルだったの？
わけないでしょ。
今一瞬無音になったんでびっくりしました。
いや、黒柳さんの真似したんだよ。
そう、でも風の音が一瞬消えたんですよ、本当にその瞬間。
やっぱコマーシャルだったのかな。
いや、コマーシャルだったんじゃないか。
え、俺の方じゃないんだろう、そしたら風の音って。まあいいや、聞こえる。空気が流れる音。いい、かっこいいね。空気が流れる音。
うん。
なんか空気が流れる音がちょっと混ざってるっていう話でね。
もしかして私がエアコンのせいでしょうか。
え？
持ってみました。
今ね、ミカさんとイテル君、ディレクターに見てるのがね、風の音ちょっと気にしてるんだけど、あ、さほど気にならないっていいかな。で、空気が流れる音ってちょっとかっこいいタイプだね。
あ、エアコンのせいじゃなかった。
うん、いいや。
はい、どうだった。せっかくさん、
空気が流れる音っていうのは今の時代に必要な気が僕はします。
うん、
なんか流れが流れてるようで止まっちゃってて、実は風が、なんか空気が流れてない気がするんで、換気したいですね。
うん。
どうやって時代に換気していくかっていうのはさ、
なん
ていうか、すごい僕大事なことだと思ってるから、もうちょっと時代に、時代の換気をしようっていう、なんか意図がある気がするなぁ。別にそんなことセラピストやらなくてもいいんだけどね。でも自分自身の息苦しさを感じてるから、どうやったらさ、このある種密閉空間みたいになっちゃってる感じのする、この日本のさ、こう天井破ってでもいいし、窓ぶち破ってでもいいからさ、なんか換気して、すがすがしい空気みたい、酸素がいっぱいある空気みたいなのをさ、どうやって吸えるかみたいなことをさ、すごい、僕今個人的に結構、今思ったことかもしれないけど、でも常日頃いつも考えてることだと思うからさ、すごい大事なことだった。今急になんだろう、文脈めちゃくちゃだけどね、すごい思ったんだよね。いろいろほら、みんなが自分を愛することができるようにとかさ、なんかいろいろんなことをそれぞれセラピストの人が願ってるんだと思うんだけどさ、どんなこと願ってる？明るい未来、わかんないやん。だけど、多分僕はそんなに、ね、人に、僕全然愛の人じゃないと思ってるし、まあ反応大きいですよね、なんですか。
いやー、そうなんだね、自分ではないと思って。
愛の人ではない、愛がない人ではないよ、別に。
愛の定義にもよるかな。
そうか、でも愛の人じゃない気がするんだよな。
母性的な愛ではないけど、不性的な愛っていうならば愛の人の気がするけど、
だってさ、もう見てる、好きにやんなよって言うんだよ、いつもそう思うの。みんな好きにやんなよって。それってさ、ちょっと不性的な愛かもしれないなと思った、言われて。俺も好きにやるから好きにやんなよって。 ただし、なんかあなたが好きにやるってことを誰かが邪魔しないように、なるべく場を保ってあげたいなぁ、みたいな気持ちがあるかな。そういう意味では、愛が動機で、なんか、ある本当に人気がある女性有名、コラリストって言っちゃっていいのかな、ちょっと、オンラインのすごく有名でみんなにも、親しまれてる人がさ、ブログとかフェイスブックとか忘れるけど。
もしもーし。もしもーし。もしもーし。はい、なんかアリさん落ちたみたいですね。もしもーし。アリさんが戻ってきませんね。これ流れてるんですかね。すいません、アリさんが今突如消えました。今読んでます。
つながった。
あー、戻ってきました。
放送事故
落ちましたね。
あー、そんな暑いとこじゃないんだけどな。
うん、
でも何話してるかちょっとわかんなくなってたしさ。
うん、
だからそうだ、愛だよ、愛。
愛の人、不正の愛じゃないか。やりたいことやりなよ、俺もやるからさ。
私の仕事は愛なんですって、ドーンと生きてる人がいて、本当にその人そうなんだって思ったからさ、でも自分は絶対それ無理だなって思ったんだよね。でも愛と仕事すぐしないと、なんか、めちゃくちゃになっちゃいそうだよね。
あれさ、実はめちゃ愛だからね。
そうだね。
だから逆に線引きしないと、再現なくなりそうで、予防線張ってる感じがしますね。肩入れしたらまたとことんいっちゃうから。
あ、行く行く行く。だからさ、その性的意味じゃなくても、クライアントさんのことが好きになっちゃったら、で、のめり込んじゃったら、多分この仕事終わっちゃうと思ってんだよね。なんかすごい心惹かれるものがあって、その心惹かれるものも大事にしながら、でもどこか、距離を持ってさ、なんか、のめり込まないようにさ、愛も大事、愛じゃないものも大事みたいに距離感とっていないと、多分、仕事自体の枠が壊れてっちゃうっていうのはさ、
そう。
その時に自分の生き残れない気がするんだよね。いや、そういう大失敗いっぱいやってきて、いかないん
だ
って。
だからこうやってサラリーマンどうせお金出しとかね、仕事出しとか言って、
その性域は本当に大事なんだよね。
クールに。
相手を守って自分を守るためにね。
またいくらでもやってあげたいアリさんがいるんだよね。
ああ、でもこうやって持ち出すとこっちが壊れちゃうしね。そしていい関係続けられなくなっちゃうしね。みたいな、なんか。
ありますね。
なんでこんな話をしてるんだかよくわかんないんだけど。なんでモチベーションないじゃねって話したんだっけ。あ、風通しだ。だけどなんかさ、そういう地球を愛するとか別に僕の仕事じゃないし、人を愛することは別に僕の仕事じゃないけど、それは別にお金っていうのが仕事じゃなくて、もうちょっと天職とか、天みたいな意味だけど、時代をぶち破って なんか風通しよくしてさ、なんか酸欠状態をマシにするとかはなんか自分の仕事のような気がするんだよね。なんだろうね。
そういう話だと三宅洋平さんとかどうなんですか。 あの子が独演帰ってきましたけど、福田さん。そうや
ったね。
だいぶ。うん。
結構良かった、あれは。あの、横浜西口とかも大好きだったしさ、あの、花が、横浜であり必然性が全くないんだけどね。自分がいる感じのあのゴミゴミした感じがあって、僕は、あ、俺の街は好きだなって。八王子だろうが、横浜だろうが、池袋だろうが、どこでもいいっていう感じの、でもあったけどね。うん。どうですか？どうでしょうか？そう。
今日はどんどんそれるね。まともな、なんか、まあ、いや、年末だし。
今ね、インスタグラムの通りで、セミカフェさんですかね。焼きそばパン、久しぶりの生中継参加。
焼きそばパンって誰、サミさんで、誰、スミさん、サミさん。
スミさん、サミさん。スミカフェさん。
おぉ、スミさん。
スミさん。
カフェは多分カフェでしょ。
カフェ。
スミは名前だよ。
イケル君のお友達だそうですね。
いえ。
よろしくお願いいたします。
焼きそばパンです。
で、まあ話を戻すと、またあれね、三宅洋平さんどこ行って、あれさんもなんか、こう、いろいろと刺激されてた感じでしたけど。
なんかね、あの人もね、風と収録してると思った。それはほら、さ、なんかすごいシリアスな話になってって、なんじゃらほいとか思ってんだけど、アイさんって人からもらった質問あったじゃないですか、その、前半の方か。
そうですね。今日の放送まで質問とか募集したんです
けど。みんな質問くださいね、質問。ネタなくなっちゃうから。
その中でアイさんという方から、アドさんから見たこれからの世界はどうなるかを聞きたい。やりたいのは無理だけど、後で録音聞くよーと。
おー、聞いてくれ。
実は聞いてくれ。世界はどうなるか。これからの世界はどうなるか。アドさんから見てどういう感じですか？
世界変わっていくと思ってんだよ、僕マジで。三宅洋平に、僕がわーって選挙入れてるんだけど、僕本当に真面目にそう思ったしさ。
そうね、あの時は思ったね。
その時にただ勢いで思っただけじゃなくてね。それを後でいろんな後知恵でさ、本読んだりして確認したことなんだけど、これこの間の北海道のセミナーでも言ったことなんだけどさ、工業化社会っていうのがさ、まあ、先生が、明治になって、富国強兵かなんかやらないともう分取られて植民地になっちゃうぞっていう時に作って、工場を作って、国力を上げてさ、こう奪われる場合、奪う場合の件みたいなところで工業化社会をやり出したわけじゃない。その時の教育システムとか作って、義務教育なんかも作ってさ、まあ、すごい荒っぽく言うとね、で、そうやって国を富ませることで、他の国に侵略されないようにするのが第一だ。できれば侵略する場合には、侵略って言ったら戦争の侵略だけじゃなくて、経済的な、経済戦争で勝つまで考えてね。自分が金持ちになる、自分の国がこう豊かになるために全力を尽くすんだ。そのために工業を豊かにするんだっていうさ。この世界は多分、バブルの崩壊ぐらいで終わってんだよね。
明治からバブルの崩壊っていうと、200年もないわ。120年ぐらいですかね。
でも戦前はちょっと長すぎるから置いとくにしても、戦後でもね、ほら、倍増計画みたいなんで、とにかく、工業をどんどん豊かにすることで日本が良くなるんだっていう方向で、明治以降一緒だけどね、そのために国民が一致団結するんだっていうことから、集団のメンタリティが加速されていくんだよね。わがままに言ってるよりは、まずは数字を上げようってさ。学校なんかも工場で1日24時間働けるようなメンタリティの人。
24時間働かな、働く。
あ、死んじゃう、絶対ね。工場で
死んじゃう。
最初から最後までの、働ける、席に座ってられるメンタリティをちゃんと国民に入れることで、その工場で働ける、時間割に従って働ける人を作ろうと。それができないとさ、工場が、物作れなくなっちゃうからみたいなところで、
あの、義務教育のプログラムがあるみたいな話があるわけよ。学校か社会みたいな議論されてるあれだけどね。
うん。
そうすると僕とか、朝行ってる君みたいな座ってられない系とかダメな人になっていくわけだよね。その企画化しないとで、あの企画と企画を組み合わせて、大きなプロジェクトを作るわけだから。だからまあ逆に言うと全教世代、党の不世代の人が、全教徒世代っていうのはもう、工業化社会が終わりはじ、押し始める最初のきっかけぐらいだったから、昔は貧乏が嫌だった。だから、大きな工場を作って、たくさん物を生み出して金持ちになろうと。だんだん金持ちになってきちゃったのが全教祖時代で、そして彼らは何とかっていうと、俺たちは人間なんだ、歯車じゃないって言ったんだよね。だからもう歯車組み合わせて物をたくさん作れば幸せになるかったらならないだろうって言って、貧乏が嫌っていうところから、個性がないのが嫌っていうふうに変わってったみたいなのが、時代のトレンドだったんですよ。まあ、何言ってんのかわかんないですけど。それでまあ、
工業と社会の話ね。
でも、なんていうか、原発作るとかもそうだけど、大プロジェクトでどんどん、万博なんかも人類の明るい未来とかさ、どんどん未来、大きい数、大きい数っていうふうに適切に、みたいなプロジェクト で、人間関係的には、ボスが動くとそこにお金がわーっと釣り場に動いてみたいなところで大プロジェクト行くみたいなさ、流れとしてはツリーで上から下に流れていく。で、お金メインにして、ひたすら生産性を上げていくってことをなんとか言わしておけるっていうやり方が、まあ細かくと思いますけど、ラブルぐらいでもう終わっちゃってるんだよね。でも、みんな気がついてない人も多いわけよ。なんとか、日本は不景気だとかね、どうやって景気を回復させるかっていう風な方向でみんな一生懸命考えてるわけだから、だけど、もうバレてんだよね、本当は一部の人にはさ。だってね、経済が回復しても人って幸せにならないんだってことだよね。で、今の人っていうのはね、昭和とか30代の人に比べたら、お金たくさんあるし、自由時間もたくさんあるけど、なんか、変に閉塞感で、バレた、生きがいの感じられない感じっていうのは、お金の自由時間もあっても全然、ダメなんだもん。だからよっぽど時代的には、ね、病気もいっぱいあれば、貧乏もいっぱいあって、昭和30年代の方に憧れて、空想で思い込んで、そっちの方が健全だって気がしてしょうがなくて、三丁目の夕日みたいな映画ができちゃうんだよね。ということは、お金は、景気が回復すると人は幸せになるっていうのってどっか嘘だっていうのもなんか分かってる？でも今政治家が出してくるような傾向と対策ってのはどうやったら景気が回復するかってそっちしかない。で、無理やり数字を出そうっていう時に出てきたプロジェクトが例えば原発だったりするわけでさ。だから、そっちの方向性でなんとかさ、人をたくさん動員してお金を動かして、物事を変えていこうとすること、みんな疲れちゃってるし、それをやってもやっても幸せ感がないっていうのもどっかで分かっちゃってるのに、頭が現状についてってないから、傾向と対策がそっち側しか出せないと、日本がどんどん変わっちゃってても、昔の頭が対応できないほど人間の価値観から自然のあり方から地方都市のあり方からみんなもうそのやり方ではもうくたびれちゃってダメになってるっていうところ拾えなくなっちゃってる。だから未来どうするかっていうのを考えるときには、工業化社会の価値観で日本を変えていこうとしても鈍い反応しか返ってこない時代になっちゃってるっていうところが気がついて。鈍い反応しか返ってこないのよ、その方向性でさ。だからそっちの方向で景気を良くしましょうとかさ、マスコミとか政治家とかはこう国民に言っても、僕らとしてもなんか、また言ってるわみたいな鈍い反応しか返せなくなっちゃってる。だからその、工業化社会の、価値観やビジョンに基づいて何か物を喋ったり、物を考えたりすると、僕らってのはすごい鈍い身体反応しか出せなくなっちゃってるっていうさ。 ことが気づこうよみたいなさ。何に気づいて、もう昔のやり方がダメだったら、どんなやり方を、どんな観点で世界を見て、どんなものを注目して、拾ってきて、その拾ってきたものを結び合わせて、どんなビジョンを描くと、それも話が出た時ね、風通しが良くなるような言葉が出てくるんだろうかとか、風通しが良くなるようなビジョンが描けるんだろうかとかっていうことを、今やんなきゃダメなんだと思うよね。だから、本当はイマジネーションの問題だと思うの。
そういう記録の。イマジネーションって言ってたやつね。
観察もしないで、懐かしのメロディーで景気を良くするだとかさ、だからなんかそういう昔のイメージに基づいて、言葉を喋ったり、その言葉に対して昔のイメージに基づいてまた機械的に反発してしまったりすると、その、提案の方にも提案に対する反発の方にどっちに対しても、それで僕らっていうのは無量身体反応しかできなくて、なんか理解した感じでまたやってるけど、どうせ何やったって帰れしねえよね。なんか出なくなってきちゃうみたいな、賛成、押し出す人、反対する人、見てる人、全員が鈍っちゃってるみたいな。で、そこで頭だけでなんかやってる時に、実は日本に、国民も土地もみんななんか昔と変わってきちゃってて、だから新しい目でいろいろ観察して、新しい目でピックアップして、新しい方向性でイメージを組み立て直していくっていう作業をやって、おおそうなってたんだとか、とかさ、おおとか、うわーとかさ、そういうなんかさ、鈍るんじゃなくてさ、ついなんかつんざくような声が出ちゃうような、ビジョンっていうのをどうやって観察したり、繋げたりして出して、それだったらやってみたいとか、それひどすぎるわとかさ、マジかよとかっていう、この感情がプラスの方向でもマイナスの方向でもいいから、強く動いて、なんとかしなきゃとか、それいけそうとかっていう風にグググって動くようなイメージ、
ビジョンを。私が、柏でも三宅洋平さんの選挙フェスに出た時にすごくね、すごくねそれを感じたのね。今までもどうせダメだよっていう無気力な絶望状態で無関心決め込んで政治に対してね来てたんだけど、彼の話を聞いてたら、なんかその本当に風が、空気の穴が天井を歩けるような、なんか違うものがそこにあって、違う可能性があるっていうのは本当に、ちょっと具体的な中身まで覚えてないんだけど、そのイマジネーションがもしかしたらできるのかもとか、違ったことがっていう、すごくそういうメッセージがたくさんあって、なんか変わるかもしれない、変われるのかもしれないっていう、
そこにほら胸が動くもあるわけじゃん。
そうそうそうそう、で今まで諦めてたけど、諦めなくてもいいのかもしれない。
どんだけ諦めてたんだろう僕らはっていうのをそこで突きつけられたもんね、僕なんか。
そうそうそうそう、
なめてたわけ、どうせっていうドロドロドロってしたのか、今まあ言わせが長女ってどうすんだ、日本勝てたものだみたいな、あれでドロドロってなった時にさ、三宅洋平が彼の観点からまっすぐものを喋った時にうんざりしなかったんだよね。
そうそうそうそう、
なんかなるかもしれない、
そのこととかじゃなくて、
ないないないない、
本当に現実に何かこうやろうとしてるし、やれるんじゃないかっていうね。
彼なりにちゃんとさ勉強もしてるしさ、地方も歩いてるしさ、だから新しいね、自分の目で観察して新しく組み立ててるわけじゃない。
そうそうそうそう、
でその時になんていうか、いつものうんざりとした反応じゃない反応が自分の体になんか出てきてさ、なんか雲がもこもこもこ、何喋っても雲がもこもこもこってこの喋り気もないみたいなさ、だって原発事故を起こしてさ、まともだったらさ、これはまずいわ、どうにかしなきゃ、よし、国民全員で、何の何の何も連れてきましょうとかって、それ普通のこと言えたらさ、どんな方向でもじゃあ何とかしようぜって協力するわけじゃない。だけどさ、もう誰に協力していいんだかわかんない。どっちに協力したって、もやもやもやもやもやもやもやってうちに、賛成する気も反対する気も見せてきて、もういいわ、フライドチキンでもかじるかみたいな気持ちにしかならないみたいなさ、そこにすごく、 札幌のセミナーで見たし、この間三宅平さんとあのフェス終わった後ちょっと喋った時にも、
フェスの独演会ね。
独演会のフェスじゃないか。
うん。
あのか、ミッセル・フーコーと吉本隆明が対談してる時に、ミッセル・フーコーが政治的イマジネーションって言葉を言ったんだよね。
うん。
それは共産党を批判するためだったんだけどね。それはなんでかって、あの、昔、フランス革命の頃とかさ、そういうことってみんなすごく豊かな政治のイマジネーションを持ってたんだっていうのよ。
うん。
こ
う
やって世の中に行かれたら、もっと変えていこうとかさ、っていうイマジネーションが、ところが、共産党がどんどん元気、なんか強くなっていった時に、共産党の活動っていうのは、要するに、マルクス主義って当時、あの、ミッセル・フーコーが頑張ったことだったら、本当に、インテリにとって政治そのものだったから、
うん、
共産党の個人批判っていうのは当時の正義を批判したんだけどね。
うん。
そ
う
みたいな共産党が何々だったのとちょっと状況が違うからね。共産党っていうものが、あの政治的イマジネーションの貧困化に貢献してしまったんだっていうこと。だから豊かな政治イマジネーションを持てなくなってしまってだったんだっていうさ。だから、あの、豊かな政治イマジネーションを取り戻すためにはどうしたらいいかっていうことが課題なんだみたいなことをミシェル・フーコーが言ってたんですけど、
うん、
そのことを三宅裕平の話聞いてて思い出したんだよね。僕らも本当に貧弱な非政治イマジネーションで、賛成する側には反対する側に反対しかできないところで窒息しそうになってたんだっていうのを、つい突きつけられちゃった気がしたのよ。
そういうわけですからね。選挙に行かない人の数がね。賛成も反対もしなかった。
誰が言ってたまるかって感じだよね。言ったら負けみたいな。見てる
ね。そこ見てるだけ。でもそのアリさんだって参議院選初めて投票行った、ね。
生まれて初めて投票しましたよ。僕に投票させる200票は偉いって言ったらいいです
よ。
だってね。二子渡さんだって初めて本気で、応援したい政治家の出たって言ったから、誰か初めてなんだよね、その、本気でってのは多分、正しいこと言ってるとかじゃなくて、胸が躍るようなことを言えるってことなんだと
思う。そうです。
その、正しいから組織票入れに行くかとか、得するからとかじゃなくてさ、本当にそれ実現したらいいよねっていうふうに、こう、胸が躍るような、豊かなイマジ政治イマジネーションの語り部がいるかどうかってことだからさ。
先ほどのスニーカフェさんから時代をぶち破って風通しを良くすることが仕事っていうコメントが
来てますね。そんな気がしてきてるね。あるいはそれ仕事
で。ですね、アリさん。残りが30分で質問が溜まってきているので、そろそろ違う話題の方も。
じゃあもうみんな質問いいですから。
いくつかが集まってきてる
ので
。
わがまま。
残り時間でそれで。ちょっと、じゃあ、軽いあたりからいきますね。熊谷さんから。
アリ
さん。皆さん、こんばんは。
皆様、
こんばんは。カフェ割り飲みながら楽しく聞いています。
ありがとうございます。
質問です。
はい。
アジさんが大好きな歌とかありますか？
大好きな歌、何ですかね？アミダババの歌と。
アミダババの歌。
初期のサザンですね。
さんまちゃんが歌ってたんですが、元歌は、あれはサザンなんですか？桑田さんの主義なんですか？
違うよ。桑田がこっそり居合を入れて、名前出せない条件で書いたんだよ。後でバレたけど。
そうなんだ。
オリジナル曲だよ。
そうなんだ。あ、違う。桑田さんが作ったサザンが作ったんじゃない？桑田佳祐が。
そう。
桑田さんが覆面で作った曲。
最初は名前出せなかったの。
はい。
すごい傑作。
あれはね、ちょっとドラマ、泣けるドラマだよね。カラオケでアデさん作ってくれたんですけどね。
よく歌いますね。
はい。いつも生まれてきます。
ちょっと待って、待ってね。大村初期のサザンが好きです。
わかりました。
はい。歌ってると聞くれそうになるね。
そうですね。アリさん非常に桑田佳祐。
なんでサザンだとあんなにさ、日本ベストが出るの、そうじゃないと出ないのかな。
でも初期出たよね。
初期出たのかな。
ちょっと恋の苦労したとかね、ありますからね。はい、で、二つ目の質問。生まれて一番最初の記憶って何ですか？よろしくお願いします。はい。
覚えてないよ。一番最初の夢の記憶なら覚えてるけど、
ね。ああ、ありましたね。
夢はさ、覚えてるけど、一番最初の曲は、 横浜だな。
横浜だと3歳
横浜でね、プラスチックのね、おもちゃのクレバを、あの、紐で引きずって、で、高速で走ればタイヤなんか無視してたらズルより走るのよ。タイヤの回転よりも速く走るわけ。
え、どの車？
まあ、引っ張れる分の車。
引っ張れる車？
どれほどの、あれじゃないけど結構でかいの。だから、すごく速く走るの。タイヤが無理になって、胴体ずっとダッダッダッダッ、こう、それが面白いんで、すごい勢いで走って、こう、タイヤを無駄にして、プラスチックの車のお腹をザラザラでダメにするようなことやって喜んでたの覚えてな。
なるほどね。3歳分ですね。
で、それで、階段から駆け上がると、車なんかボロクソにボロボロ。そういうのを覚えてるな。3歳だな。あと横浜の時にある時、雨がフランクリートだったんだよね。この当時。当時。で、ぎょっとしたっていうのを覚えてる。
当時あれじゃん、伊勢崎町の近くに住んでた。長者町。
長者町。
住んでたんですよね。橋が来るのにね。
はい。
はい。どうしてもいいの書き込みで。その、スミカフェさんから、顔文字で座ってたら道を人。あと、ガンテレオさん、こんばんは。
なんとなくさね。
ホテルさんから、最近読んでたミラーニューロンの本気になるのですが、安倍さん的にざっくり詳しく進めていると教えてください。
ああ、ミラーニューロンの本ね。僕、大島信織さん、信頼するの信頼って書く人で、僕が一番最初にお世話になってする人で、そう。もう精神科医からセラピストから、もう誰に会っても、かみ合いもしないし、もう、終わりだと思ってた時に、初めて行けるって思った人が大島さんだったのね。で、まあ、いろいろね、結構さんくさい雰囲気の人だったりさ、なんか、怪しいなって思ったりして、そこも本当なんだけど、でも彼に会わなかったら多分僕は潰れっぱなしだったろうってことは自信があってし、やっぱとっても能力とかね、冴えたところもあってさ、なんか、いろんなボコボコしてる人だけど、全体としては結構すごく面白い人と思ってるんだよね。で、その人の去年かなんか出た本で、ミラーニューロンであなたを救われるだけ遅れとった。ミラーニューロンがあなたを救う。ひどいタイトルでさ、なんだけど、これは、結構ミラーニューロンって言うのかな、実は精神分析の東映ドイツ化とかにもかぶってくるような話で、なんだろうな、一つは大事なことっていうのは、自分の頭っていうのは相手の脳細胞を、相手の脳細胞で起こってる子をどんどんコピーしちゃうってことね。だからなんだろうな、だから周りがお前はダメなやつだっていう風な目線で見て、そのダメなイメージを自分の脳がコピーして、それを演じ始めてしまうっていうさ。だから、それが暗示になって入ってくるっていうさ。
暗示ね。
そう、呪いの暗示になっちゃうっていうの
は、ね。そうですよね。そう
なん
です
よ。呪いの暗示がかかっちゃった中で、暗示の中で傾向と体制いくらなっても、むしろ暗示を強化して手も足も出なくなってっちゃうっていうさ、ことがあって、暗示のかかった悪夢の世界の中で努力すると全部裏面出るんですよ。それは僕らはセッションやってるっていつも大
変
です
。
それをどう出てったらいいのかっていうことについて、まあ、一つ書いてあるのかな。もう一つ大事なことでさ、まあ三つぐらいあるんだけど、じゃあそのね、暗示が入っていくとかみたいなことの中で、もっと脳がミラーニューロン同士ででかいネットワークを作って喋らなくたって通じるような、エネルギー工事を脳同士でやってるっていうようなことが一つ。
それは、他者と他者。人と人の脳と。
家族でもいいし、クラスでもいいし、
社会。自分以外の人とね。
そうするとさ、社会の中の汚れみたいなのを集中的に詳細調査っていうのが残念ながら出てくるっていうさ、江戸時代だったら、得た日にみたいなさ、こう差別されることで自分たちは綺麗、あなたたちは汚いみたいなことで、そうすると社会の汚いエネルギーがそこにどんどんどんどん溜まっていくからさ、実際にみすぼらしくて不思議がする感じで近寄りたくないような、存在感になっちゃうんだよね。 で、それは親子関係の中でも作られるし、クラスの中でも作られていくみたいな話。そうするとさ、なんだろうな、例えば親が、なんか自分のある種の精神分析的に言うと、それは排泄物なのね。要するに糞尿だとかゲルなのね。で、自分の子供を糞尿やゲルをどんどん捨てる、ゴミ捨て場にしちゃうみたいな。
これダメみたいなもんですか。
そう。そしてこの子はダメだとか、この子は何やってもやる気がないとか言うんだけど、その親は絶対その子を離さない。なんでかっていうと、自分を保つためにその子をゴミ捨て場にして、その子に全部寄せちゃってるから。そうなると、そういうスタンスで生き方を身につけると、学校行っても学校の中のそういうなんか汚れを全部背負う、なんかいじめられるようなところに入っちゃうっていうね。そうすると自分は汚れてて、人間としての権利を持ってなくて、要するにバイキンに移るぞみたいなさ。自分と普通の人が仲良くしてるバイキンが移る感じがするんで、自分から仲良くしてても言えないようなさ。すごく自分の汚れた人っていう風に、そこで出れなくなるっていうようなさ。で、僕実際さ、そういう場所に入ってて、すごく自尊心壊れちゃって、何かすごく人間の、なんか汚いっていうか、縁のちょっていうか、人間の資格がないっていうか、僕に触ると落ちるみたいなさ。
高校の時もそうだったんだっけ。
吉野さんの本だったら、結構親子関係でやられるから、生まれつきそうで、小学校にってそうなんで、僕ら結構逆で、社会集団に入る前は、3歳まではむしろすごく神童でヒーローだったからさ。なんだけど、幼稚園、小学校って行くにして逆転しちゃったのね。ただ社会のルール
に、
社会のルールに従わないで独自のことをやってたから、なんか、その、社会のルールに乗れないまま、最下層にスッと入っちゃって、その天国と地獄両方体験しちゃったってことなんだと思うんだけど。だから、そういう人がさ、そこで不当だって怒ると、なんていうかな、この、自分は不当だって怒ってる人として、そのネットワークの中の一番最下層の中で、ぐるぐるになる、ただ回すだけになる。だから、諦めることも怒ることも結局回しちゃうっていう中で、どうやったらいいのっていう逃げ方みたいなものを解説してるわけよ。で、社会っていうのは、その人が全部こう、なんか、汚い部分に、汚れを背負ってくれてるから綺麗に入れるんで、その人が仮想でいてくれることを潜在的に求めるんで、ほっとくと絶対逃がしてくれないっていうね。
ファミリーコンステレーション的にもそういう役割を背負う人っていうのが出てきますよね。
今までのクライアントさんを見ても、自分は汚れちゃってるって感覚で、そこから抜けられないってイメージで苦しんでた人、確かにいっぱいいるんだよね。名前は言わないけど、指折り顔を出せるんだよね。で、そういう人たちをどう救い出すかっていうのも、自分をどう救うかっていうのがすごく被ってくるしさ、これ自分が悪いんじゃなくて、本当に汚れがガンガン降りてきてさ、お腐れ様みたいに、汚物まみれの自分のイメージしか持たなくなっちゃってるっていう。
何かは違うんだけどねっていう。
そうそこをどう出るかっていう出方まで書いてあって、その出方も今こんな本読んでくださいとしか言えば時間ないから言えないけど、
そうですね、まだ質問があることです。
僕なりにも工夫できると思ったし、その本のやり方もいいと思ったから、ちょっとその絵物が一気にまとまってくる、しょっちゃうような人たちが出て、その人たちの呪いをどうとか、でみんな一部のそういう人たちがいるだけじゃなくて、いろんな人の中にもそういう部分がある。
私も普段のセッションですごいその呪いを特にやってますね。個人セッションでね。引き受けるっていうのもその本の中にあるんですよね。
うん。
すごく精神的次元含めて、解除していくってね。
非常に催眠とかグリーフサイコセラピー的な、ある人グリーフの人だから、観点もありながら精神分析的な、その対象関係論的なね、その、マジナライズとかね、排斥とかみたいな関係も被ってながら、脳のネットワークみたいな結構スピ的な、ポストモダン的な要素もあるけど、非常に個人的体験で、濃厚に書いててすごい力作だった
の。なるほど。
すごい力作で、あ、この辺ここでいいんだと思って、
うん、
はい、そんな話でした。
はい、うん、じゃあ、後でまた本読んでくださいということで、はい、
あの、アウヤのライフ出版っていうところです。
アウヤのライフ出版、アマゾンで、
うん、未来によるのはあなたを救うべきだ、うん、はい、
はい、ありがとうございます、はい、さっきの政治的イマジネーションの話もあたりで、スミカフェさんから何とかなるかもしれないっていうコメントと、あと、うん、本気で応援したいと思う、じるし、本当に実現したいと胸が躍るような政治、イマジネーションを与えてくれる政治家というコメントをいただいてました。
ありがとうございます。
でですね、残り時間が14分で質問が2つ大きなのが残っている
んですが、
じゃあ、1個。先ほどの愛さんからの質問も1個追加で、
OK、はい。
私ずっと自分が引き起こした他者との問題あれこについて責任取りたくない病なんだけど、安倍さんなりの責任取り方って何って聞きたいです。
あ、自己責任だったら何でやるのやってないっていうことかな。だけど人の問題責任はしょうがない
ですね。で、補足で、自分が引き起こした自分だけの問題については責任取ろうと思えるんだけど、そこに他者が関わると、いまいち責任取りたくない感じになるので、という。
でも、それがね、多分ね、どっかでね、境界線が曖昧になっちゃってるコミュニケーションパターンで育ってきちゃってるんじゃないのかな。
侵襲されてってことですかね。
だから自分一人の時はこれは全部自分の責任だと思って潔く責任を取れるんだけど、うん、だから、ね、うん、人が関わるとどこまでが自分でどこまでが相手かわからないような感じに今いつもなっちゃって、そうすると必ず他人の分まで自分が責任を負うはめになっちゃうっていうことで、すごく割を置くって、要するに他人の分が自分に流れ込んじゃう体験をいつもしちゃって、パシッと線が引けないので、そもそも責任を取るっていうような意欲自体がないちゃうってことが起きてるんじゃないのかな。
ちょっと不適されちゃうっていうかさ。
そうそうそう。いつも他人の責任までしょっていうことを繰り返すと、もう嫌になっちゃって、責任ってことで終点なくなってくるからさ。でも責任はしょうがないでいると、いつも潔くなくて生きてることがすっきりしないんだよね。だから昔誰かに言われたんだけど、全体の100でそれを50、50分けるとかって考えて、70で30になったり、60で40になったりして、不当だってことになるんで、相手の責任100持ってて、自分も100持ってて、各自自分の 100% の責任を果たせばいいだけだっていうふうに割り切って、人の責任はしょうがないけど、自分の責任は果たす、そういうとか果たすね。っていうふうに勝手に決めつけて、
自分の両分だけ責任取る。
がっちり線を引けるようなトレーニングをしましょうっていうふうなことが答えにならないかな。で、どうやって線引いたらいいかわからないとかって言ったら、また質問してくれてもいいし、個人セッション受けてくれてもいいですって感じ。
まず、自分の両分、相手の両分の線引き、境界線をはっきりさせて、で、自分の両に関してはきっちり責任を果たす。
人の責任を非常に鬼になって、切り捨てる男子力を使って、心を鬼にして絶対支障はないことね。それから自分の責任はとことん果たすってやると、すごくなんか空気が澄んできて、気持ちよく生きられるし、自信を持って他人を却下できる人間になれるからいいと思うんだよね。
そうなんで、どうでしょうかね。
早口で流
して。またありますと突っ込んで、後に質問していただければと思います。最後、どんな質問でも OK ということなので、ちょっとマニアックですが、掲示板でいただいたやつですね。
はいはいはい。
何さんでしたっけ。K ちゃんさん。
K?K
ちゃん。
K ちゃんさん。
K ちゃんさん。
どうも。
はじめまして。今は、こうする際、
無意識にするんだね、この人は。
ですね。無意識の素材と向き合うとき。
無意識の素材、はい。
素材を抱える容器の質の違いとして、
容器、はいはいはい。
プロセスワークでアウェアネス、コンテナ、コンテーニングとあると聞きます。
素材じゃなくて、コンテナ、コンテーニングって本当はあんまり言わないんだけどね。
そ そのシスラックでもだいぶ精神分野
球精神関係対象論の理論、あるいはクラインの言い方、まあそういう質問によってのことは逆に。で、
あ、補正の方を読むことですいません。インナーサーワークをする際に最近感染できたこと。インナーワークで無意識の素材と向き合うときに、素材がかかる域の質の違いで、プロセスワークでアウェアネス、コンテナ、コンテーニングとありますが、それぞれの特徴や違いが知りたいです。
でも全然違いますね。
うんうん。
アウェアネスってのはどんな時にも常に持ってなきゃいけないもので、距離を持ってみる、ことで自覚一体化しないっていうことね。
日本語で言うと
日本語で自覚とか気づきとかって言うんだけどね。
うん。
で距離感なんていうふうに言ってもいいと思います。
客観性とか
距離をとも自覚しながら距離を持ってやるみたいなね。
うん。
うん。
観察自我的な感じですよね。
あの、データじゃないっていうことね。
ちょっと俯瞰した場合。から
ふざけんな殴るぞって言ってる時にはあんこ抜き出すって言うけどんだけど乗っ取られてるんですよ。
その場所にいますよね。
そうだけどふざけんな殺してやるって気持ちが今湧いてきてるんだよねって言ってる時に湧いてきてるんだよねって言ってる人はふざけんな殺してやるぞって言ってる自分の距離を取りながらちゃんとそれをないことにもしないで自覚して見てるじゃないですか。
外側から理性的に
そう。
見てますね。
メタコミュニケーターとも言うし、うん、観察自我とも言いますけど、うん、自分の中に起こっていることに対して自覚を持って、距離を持って見ることが別に、それをアウェアネスと言います。
うん。
で、巻き込まれないために、その、こっちに、なんだろうな、炎がこっちにグワーってきたら、あちあちあちあちってアウェアネスところじゃなくなるじゃないですか。自分の内側に残ってる、例えば炎がものすごく怒りの炎だったりするときに、距離取れなくなるからさ。
その火の中にね、巻き込まれ
る。例えば火じゃない
よ。うん、
そ
う。
だから、例えば、それをガラス、牛乳瓶の中にあるってイメージして、で牛乳瓶の中で炎が燃えてても全然距離はあるから安心して見れるじゃないですか。あるいは牛乳瓶の中に入れて蓋しとくとだんだん勝手に変容が始まっていくかもしれない。そんな風になんか物理的な器のイメージをして、枠を作って、枠の中で、枠があると外から関われるからね。だから扱いやすいようにしっかり枠を作って、その外から関わっていくっていうけど、その枠とかのことをコンテナーと言います。つまり入れ物ですね。
よく列車とかで荷物を運ぶ箱とかコンテナーとか
あるんですね。
あとジップロックの保存容器。
冷蔵庫の保存容器、ジップロックコンテナーって言いますよね。
あれはコンテナー。
つまり、うん、漏れないようにしっかり器に入れてあげるってことがコンテナーです。
うん。
で、ちょっと間違いやすいのは器に入れてあげることをコンテナーっていうかってちょっと違うんだよね。
うん。
本当に、だからコンテナーがあるとアウェアネスが働きやすいっていうふうに、アウェアネスをちゃんと働かせるには、ちゃんとコンテナーの中に入れてあげると扱いやすいっていうふうに思って
つまり、器の中に入れてあげると、
うん、
アウェアネス、
うん、
作動させやすい、
うん。
距離取れますからね。
そうそうそう。うん、コンテナーが入れ器に入れるっていう意味だけども、こう抱っこしてあげるっていう意味なのね。
うん、じゃあお母さんが自分の胸の中で抱え込んで包んであげる感じですね。
お母さんは入れ物になって赤ちゃんを包んでるわけじゃないですか。うんうん、今度コンテーニングっていうのは、コンテナーっていうのは入れ物だし、コンテインするっていうことで、なんだろう、抱えてあげるとか抱っこして、自分の器になって抱っこしてあげることがコンテーニングですね、うん。で、ただ抱っこすればいいっていうんじゃないんですよ。
うん。
これはね、対象関係論っていう精神分析の一歩から来てるんだけど、赤ちゃんがなんか例えばさ、お腹すいたとか、おもちゃが濡れたとかって、絵の入れの不快感がわーってやってくるんだけど、赤ちゃんは生まれて初めてに近い体験なんて、何か異常事態が起こってあったことしかわからなくて、パニックとショックでその不快感を外になんか出そうと思ったら、手足バタバタさせて、泣きわめくみたいなね。
いきなりわけのわからないものに襲われる、見舞われるみたいな体験が起きちゃうわけですよね。その時だけがわかんなくてね。
その時にそれに対して何の反応もないまま、あのついに力つけて寝ちゃうと赤ちゃんは世界が終わったような結構恐怖体験になっちゃうって言われてるね。その時にお母さんがその泣き声だとかを受け止めてあげると、お母さんそのお母さんが逸話になったことになるじゃない。だから泣き叫ぶ赤ちゃんを放置しないでちゃんと受け止めてあげるっていうところでコンテインする、コンテイニングってことになるんですよ。それだけじゃなくて、赤ちゃんがこう泣いてんのは何だろう、お腹空いてんのかな、おむつ濡れちゃったのかなとかって言って、あるいは風邪ひいたのかなとかっていうふうに頭の中でぼーっと物思いを巡らしてあげる。そして言葉でフィードバックしてあげるのね。
しっこでおむつが濡れて気持ち悪かったのねとかね、
お腹空いちゃったのとかって、
お腹空いて泣いてたのねって。
そうすると赤ちゃんはこの得体の知れないこの不快感っていうのがお腹が空いたんだっていうふうにラベリングされることで、その言葉に不快感がコンテインされて言葉で表現できるから扱えるものになってくるわけですよ。でこれはお腹が空いたっていうことなのねとか、これはあのおむつが気持ち悪いってことなのねとかっていうふうに、お母さんがそれを消化して赤ちゃんにフィードバックしてあげることで、得体の知れないものを赤ちゃん扱えるようになってきて、それで言葉を覚えていくんだよね。でこれお腹が空いたんだからお母さんワンワン泣くと、お母さんが来てくれておっぱいを飲ませてくれればいいやとかっていう風になってくるから、そしてどうしていいか分からない恐怖の世の中、泣けば助けてもらえるものっていう風に扱えるものに変わっていくのね。いう風に立ち会って、赤ちゃんとお母さんで二人三脚で抱えてあげて扱えるものに変えてってあげる作業をコンテニングっていいます。そうするとインナーワークでやるときには自分の中のインナーチャイルドを泣き声だとか怒りだとかを聞いてあげて、それを抱きかかえてあげて、自分のインナーチャイルドにフィードバックしてあげることで、インナーチャイルドが自分の苦痛を扱えるようになっていくっていう風です。自分育てができるときには、それは自分自身のインナーチャイルドをコンテニングしてあげてることになります。その時に赤ちゃんに巻き込まれちゃったらまずいから、赤ちゃん自体を、あの、インナーチャイルド自体をちゃんと入れ物に入れて、コンテナーに入れてあげるとやりやすいかもしれないし、その時にアウェアネスをしっかり持ってなかったら、赤ちゃんに対して、このクソガキうるせえっていうことになっちゃって、全然コンテニングでも何でもなくなっちゃって、だからコンテニングの際にはコンテナーもアウェアネスも全部大事だってことになります。
まずインナーチャイルドがいるってことをアウェアネスを持って、観察自我もしくはうちなりセラピストが見れない、扱えないとダメですからね。それはもうすでにアウェアネスの力を使っていますよね。で次は
自分
にその
自分に扱えないことに強いエネルギーをあって巻き込まれそうになったら、こっちが扱えるように入れ物に入れてあげる。
そうで扱うためにはその子を入れ物に入れる、つまりくくってあげる存在としてね。例えば、こんなのっていうことで、作ってあげることで扱うようになるから。
いろいろ名前つけてあげるとか、イメージ化してさ、描写するとかして、ある形に閉じ込めてあげるだけでもいいですよ。その、
うちわだけでもつけたりしますよね。
言葉とかね、映像、イラスト描いてみたりしてもいいしね。物の形も収まるからさ。
コンテナーに入れること、またコンテナーに入れること
、ね。形に入れてあげることがコンテナーに入れてあげることになります。そして、あの、コンテナーに入れてあげたイメージに対して何が好き、辛いんだろう、どこがツボなんだろう、何苦しいんだろうとかって、いろいろ思い巡らしたフィードバックしてあげて、育ててあげることがコンテナーになります。はい。
はい、ありがとうございます。もう一個コメントいきますね。もう一個コメントいただいてます。先ほどの、ミラーニューレの時にスミカフェさんから、そういう視点でミラーニューレを見たことなかった、ミラーニューレのポジ活用のことをよく聞いていたけど、それがそうなるんだ、なるほどよって言って、
これを落ちておくとネガティブな方にもどんどん増幅していくから、ちょっと良くするためにはミラーニューレを悪いものをもあのコピーしちゃうんじゃなくて、いいものをコピーするように方向性を逆に向けてやるっていうことで、あのよく変わっていくっていう答えがあるんだよね。このためにアウェアネスを持ってミラーニューロンを使ってやろう。
そうですね。昔のことわざで庶民に釣られて赤くなるって、まさにこれミラーニューロン作用ですよね、きっとね。
そうですね。
そう
で
も
言っちゃってみれば、例えば。だから言ってみて、ミラーニューロン、アウェアネスを持って、
はい。はい。アウェアネスを持ってミラーニューロン。
はい。
から行きます。
使ってあげましょうって
感じですね。そうしてます。はい、はい。
うん。近くにあるとどんどん変なものコピーして取り込んでいっちゃうからね。
そうですね。そうですね。うん、ちゃんと選んでね、望ましいものをコピーしてもらう。はい、コメント続けますね。ダンテさんより、千と千尋の鐘の神様がいましたなって、まあ、お鎖様のことです
ね。そうなんだよね。ああいうふうに、お靴がどんどんどんどん流されることによって、鐘自体は綺麗なのに、自分は汚れた存在だっていうふうになっちゃうんだけど、うん、本当は違うんだっていうふうに、やっと出れる。スクールカーストみたいなのもそんなんですよ。
そうですよね。いじめっ子に、こう、ネガティブな人のエネルギーが全部そこにね、
は
っ、吐きだね、みたいな。
あれは優等生ですね。
そういうこと。
あの、綺麗担当もしてるからね。
そうそうそう。
ちょっと諦めができちゃうんだよね。
そうそうそう。
まあ、そうなんです。今ちょっと僕、はい、さっき霧島部活を辞めるっていうのをちょっと文庫本で買ってきてさっき読んでたんですけどね。
ま
あ、
うん、
あの、スクールカーストの有名な小説って言われて
る。
映画も見て結構だった。
リリー師匠のすべてもそういうの
あれすごかったね。
抑圧されたエネルギーがいじめられる人に抜けられて、
いじめられた人がさ、いじめてる人をコピーしてまさにあの立ち位置逆転していじめ
られる。そうそうそう、そういう話だった。
その時に10倍ぐらいパワーアップしてたからね。
うん、あったね。
はい、
で掲示板から西谷舞子さん、西谷舞子さんより、
何ですか？
はい。アジさん、ミカさん、メリークリスマス。
メリークリス
マス。ミカさん、はい、メリークリー。ミカさんのタイムキープは素敵です。ハート。そして、真剣に勝てるアジさんに痺れてます。過去笑い。
もう痺れて、過去笑わなくていいから。
今年最後の無料話し会も楽しみにしています。ディレクター
の皆さんは、
応援してます。すいません、呼び終わるまで待ってください。
俺もだって無料話し会のオーガナイズしてくれてるんですよ、舞子さんが。はい。
違う、私のコメント終わってから言ってください、アリさん。数えるまで。
すいません。
もう一回行きます。今年最後の無料話し会も楽しみにしています。はい、ディレクターのトリさんも応援してますよ。では、皆様素敵な夜をお過ごしください。
こう、二人平等に応援してったね。なんか、気配りの人だね。
そうですね。
はい。イテリ君応援されてるよ。
ですね、ちょっとシャンコがあるんですけど、ディレクターメトルさん
が、じゃあ音声見たれて何ていうか分かんないんでください
。はい、ディレクターメトルさんからのコメントいただいてまして、
はいはい、メトル君、はい、
どこだどこだ、アジさんってスピリチュアルなアンテナで受信したものを、あんまりスピリチュアルっぽくない表現で発信するなと思いました。
ありがとうございます。あのスピリチュアルなアンテナで受信したものをスピリチュアルの言葉で喋ってしまうと、スピリチュアルの中ですぐ通じなくなっちゃうのね。
うん。
そうすると、あの、内輪でぐるぐる回って変わって風穴が開かなくなるんですよ。
うん。
違った言葉を使って、スピリチュアルと関係ない人にも分かってもらえるように、違った言葉遣いで同じ内容を語り変えて翻訳していかないといけない。それが、多分風穴を開ける、換気するっていう作業だと思うのね。
うん、
だからスピリチュアルじゃない外の人に向かってどういう言葉で話しかけてくると、僕らが受け取ったことをもっとさ違ったところに届けて活用できるかっていうさ、ちゃんと輸出していかないとさ、内輪の言葉になっちゃうと思うんだよね。
阿部さんはそこら辺がすごい得意よね。受け取ったものをエッセンスレベルまで噛み砕いて、うん、でそれをこう抽象化するなり普遍化するなりして、
うんうん、
そのどんなところ、一般的に普通の人にも通じるような表現に変えるっていうね。
そこは頑張んないとさ、またスピ的な人がスピなこと言ってるみたいなことが終わっちゃうからさ、せっかくどんな重要なことを受信してても届かなくなっちゃうんで、ちょっと頑張ってます。
3月にね、プロセスワークを語るのね、ミニセミナーの時もそんな感じでした。
うん、だからプロセスワークの中、うちは言葉にしないで、プロセスワークと関連するいろんなものと並べながら、こう、一般に開かれた場の言葉で喋るみたいなことかな。どこまでできてるかはね、出来栄えは、何に何聞いてもらうしかないんだけど、これも、風穴開ける、換気するってことだよね。はい、ありがとう。
はい。では時間なので、今19名だそうです、リスナー。
ありがとう。
はい、今年最後のメトラジでしたが。
いやー、どうもありがとう。
ですね、先ほど話し会のことが出てましたけど、28日土曜日の夜8時、20時から、今年最後の無料話し会が、ございます。
できます。あの、西山、ダンデライオンかなんかで検索して、西山真子さんに、あの、メール打つと参加できると思います。限定5名らしいので。
5名なんですね。はいはい、はい。
花ちゃんはもう、無料話し会はやらな
くて。ああ、ね、12月で終わりだということで。うん、
僕は、
ね。花さんはまだ続けそうなんですかね。
まあ、まだ終わりますんで。
はい。
あとは？
あとはですね、これあの、決まったばっかりほやほや情報ですが、2月の28日、3月1日、2日で、札幌、
札幌講座。札幌行きます。
愛と桃さん。
愛と桃さん。
愛と桃さん。講座。
愛と桃さんで地方行くなんてもう久しぶりじゃないの？
そうですね。
うん。
うん。
タロット講座をオーガナイズしてくれる人がいまして、
はい。
ともみさんという方なんですけど、
3月1日2日に札幌タロット講座、今までタロット講座初級、この間柏でね3年ぶりぐらいにやりましたけど、ね、
この間柏で3年ぶりやったら終わった後、翌日参加者も講師もみんな寝込ん夜まで寝込んじゃったり、お腹壊したり、僕も夜まで起きれませんでしたっていう、
なんか正直こういう状況が起きちゃったのみたいで、
いや、ね、札幌の参加者の人気をつけて翌日休みにしとくといいと思います。なんであとこだったのかなっていうのを、あの、参加してくれたあの、空知香織さんに聞いたら、何年も放置してた、あの、畑みたいのをザクザク掘って、そこに土と空気混ぜるんで、奥にあの、全部出てきちゃうんじゃないかって言ってました。
なるほど。リーディングのね、カード読む練習で、参加者、お一人ずつ引いてもらって、それを題材に読む練習するんでね、ご本人たちの問題をこう、扱って、解放、変容器ちゃうのでね、うん、
サッカーボールをかけて蹴り合うみたいな感じのリーディング練習ですからね。
うん。
誰がゴール決める、うわーみたいな、結構ダイナミックに初心者からいきます。あの、そろそろ勉強してる感じじゃないです。もうまさに、一つのボールにみんなで襲いかかるみたいな感じでリーディング
で。そんなどうもの場じゃないから、怖がって人来なくなっちゃう感じになるでしょ。楽しく和気あいあいとまったりゆるゆるやってるっていうね。緊張しないっていうね、感想いただきました。
今こんなに緊張しない、だらだらゆるゆる本音で喋りまくれた講座は珍しいって言ってたね。
うん。
いつもかしこまってもいいんですよね。まあ、僕も寝ちゃうしな。
で、アデさんメイン講師、私がコーティーチャーで。まあ、アデさんが寝れるのは私のおかげなんだからね、と言いながら。
いつも言ってますね。
やってます。
持たなくなって途中寝ちゃうの。
そうね。で、2月28日前日金曜日は、キノコソウル個人セッションをおそらく、やる予定で。無
駄じゃないんだ
よ。余裕があればやってもいいけど。
金稼ごうよ、旅費稼がないと。
ごめんなさい、あります。あの、キノコソウルね、なんかカーテンで仕切れるようになってる聞いて
ます。できると思うんで、うん。
多分、あの、それぞれ味のセッション、ミカのセッションやることになるかと。
うん。
また詳細は決まり次第アップしますけれども。
はい、
そんな感じでしょ。
あと、ミカさん、あれだよね、ソラチカオルさんがやるネットラジオでんだよね。
あ、はい、そうなんです
よ。
うん、1月8日の夜9時に、ソラチさん、ソラチカオルさんが、喫茶店のマスターという設定で、
うん、
コーヒーの喫茶店のイメージで、ウェイトレスのお手伝いに、ふんみさん、りんかさんという方がね。
ああ。
で、番組名が、もう、喫茶、風雷神でしたっけ？
風雷神？
そんなのが名前
だったかな。らしいですね。これ物質だとしたら、向こう喫茶店なんですね。
喫茶店なんですね。
OK ですね。じゃあ、そんなところかな。来年の抱負とか全然言わなかったけど、まあいいや。じゃあ最後に美香さん、来年の抱負。
来年の抱負ですか？来年は、先日、自己表現というテーマを掲げてみたので、
うん、
もっと自分発信していけたらなというような情報とか考えとか、なんか自分が、
聞こえません。
はい。自分のね、過去のトラウマ解放の話題とか、 シェアはしてきたんですけど、私はこういう風なことをやってますとか、セッションでこんなことあってねっていう話とか、あんまり伝えてきてなかったので、
なるほど。
ちょっとシェアとしてとその私がどんなものかが見えるようなこう発信をして、で、なんか必要としてる方がね、あ、こんなのあるんだ、いいなと思って、これどうなったらいいかなと思って、もうちょっと活動がわかるように外に発信できたらなっていうのが来年の抱負です。
素晴らしい。この間だって木下のり子さんにファミコンでそのワークやって、翌日動けなかったじゃん。
そうなんですよ。
寝込みたいだね、僕ら常に。
ちょっとね、16歳の時、父のビッグツナーマがそこに影響してたので、
うん、
そのでかい開封が起きたので、もう翌日変容でぐったりみたいな。おかげでクリスマスイブなのに出かけられず、みたいな。
表参道にイルミネーション見れず、みたいなね。
うん。
はい。
じゃあ、ラスト。ディレクターリクエストです。
じゃあ僕の場合は勉強したとにかく、あの、死と再生の死を多分、この5年ぐらいかけてやっと終わらせた年末だったんで、来年は再生に向けてどんなことができるかっていうのをちょっと自分でも、ちょっと、あの、手探りでいけそうなんで、
どうなったんですか？あ、あずさん、はい。すいません、水差し。来年はね、再生いけません。
何ですか？
来年はあずさん、天使の大作家への。だから、しびきるのが来年のお仕事ですね。
したらじゃあその再生のための準備でどんどん
切っていく
の
かな。そうそうそうそう、どんどん終わらせていくのが来年ですね、停止の年なんで。
年内本当にね、いっぱい終わらせたんでね、うん、なんか新しいこと動くと思うんだよな、
まあ、まだ死ぬ気てないんだよ。
ハイピッチじゃいかないかな。
そう、まだまだ残る、しっかり死を迎えさせるのが来年で終わらせて停止する。
ミラーニュー音分で結構僕もちょっとどこがどうどっちもそうだって、なんか新しい角度で見えてあそこも出れそうになった。あれ結構僕、うん、ビッグエッジだったから、
うんうん、
そういうのでもさ、なんか超えられる気がするんだよね、
うん。
あと僕思ったのは、こうやってセラピストの側でどんどん超えていく姿を見せていくってしないとさ、
うん、
お金払って受けてくれてるね、あのクライアントさんの励みにならないっていうかさ、自分も上がっちゃったところからさ、なんか人の面倒見てるんじゃなんか違うよな、みたいなさ。
うん、うん、うん。
階段の高さは違うんだけども、あなたも登ってるし、僕も登ってる
し。そうそうそう。
で、お互いのどこまで登れたって成果をこう披露し合うみたいなことができたらさ、各自自分の場だって違った段差かもしれないと思ってるんだね。そうじゃないで、現役降りちゃってセラピスト
みたいな。そうそうそう、そう思います、私も。次のシーン、次のシーンってこうね、切り開いていくみたいなね。
そんな課題持ってどんどん攻め込
んで、うん、
そこ実況中継していけるっていうのが、
うん、
スタッフとしてのあり方かな、みたいな感じが、
うん、
うん、するかな、みたいな
感じ
で思いました。はい。
はい。そん
なところで駆け足で、ちょっとすごい今日で喋りまくってしまいましたが、
はい、
質問に答えつつ、はい、まあ、語るみたいな感じで、ビルの前身です。
はい。じゃあ、ありがとうございました。
なんか、見てるから、リクエスト。
クリスマスの BGM で締めてください。
できないよ。
番組の始まりとなりは、実はアデさんの生演奏なんですよね、お聞きの皆さん。これ生演奏。じゃあ、アデさんの演奏を聞き。お届けしながら番組を終わっていきます。皆さん、良いお年をありがとうございました。
いいのかな？
はい、お願いします。
聞かせたらダメだな。ここにね。
はーい。
はい。
皆さんありがとうございました。